森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。30代会社員の男性からです。発達障害の子どものゲーム依存症を治すにはどうしたらいいでしょうか、教えてください。この方はお子さんから取り上げたら殺してやると言われたり、暴力を振るわれたりするそうなんですね。
はい。
森山先生、これかなり深刻ですよね、いかがでしょうか。
はい。僕も発達障害で、子供の時はゲーム依存で、結構その切れやすい、怒りやすい、タイプの人間だったんで、気持ちは痛いほどわかるんですけど、はい。で、実際に僕がその、僕もゲーム依存だったんで、小学生ぐらいからですかね、もうその辺からゲーム結構やってたんですけど、一応そのゲーム依存で結構ちょっとした些細なことで切れたりしてたんですけど、今はもうそのゲーム依存っていう方、ゲーム依存じゃなくなったんですけど、
はい。
なのでちょっと実際に僕がどうやってじゃあゲーム依存から抜けたのかっていうので、方法が3つありますんで、
3つ、はい、
はい、順番に、はい、紹介していきたいなと。
はい、
はい、じゃあまずですね、方法1ということで、
はい、
まず最初の方法としましては、好きなだけゲームをさせると。
ああ、なるほど。逆に好きなだけさせていいんですね。
はい。はい、で、なぜその好きなだけさせるのかっていうと、僕もそうだったんですけど、本当にもうその、高校生の時なんですけど、
はい。
もうそのゲーム、ファイナルファンタジータクティクスっていう当時ゲームがあったんですけど、
はい、
プレイステーションでプレイできるやつなんですけど、はい、それにハマったわけですよ、高校時代。でそれでハマって200時間ぐらいやってまして。
200時間ですか。
はい。で、やってて、もう本当ね、自分でもやりまくってたんですけど、
はい、
でもね、本当ね、好きなだけやってるとね、だんだんちょっと飽きてくるんですよ。
そうですね、確かに長時間やってれば、
長時間やってれば、でその、同じゲームをずっとやってるとやっぱ飽きてきますんで、でしかもなんかせっかくのその言うたら学生時代とかで、なんかすごいなんか時間を無駄に使ってんじゃないかっていう風な、こうなんか周り見てて、例えば周りの友達とかがいてて、その友達とかが例えば彼女作って、でなんかこう有意義にこうイチャイチャしたりとか、こう恋愛とか、そういう学生時代をこう堪能してるわけですよ、言うたら。でその中で自分はゲームだけやってると。
はい。
でこれまずいなってなるじゃないですか。
ああ、確かに。
今日客観的に見た時ですよ。
そこに気づくわけですね。
そこに、そうなんですよ。やってるとね、だんだんちょっとね、ちょっと待てよと、ってか本当にこのままでいいのかって思ってくるわけですよ。なんか、はい、やっぱりね、ちょっとね、その要はこのまま要は定年までいけるのかっていうか、要はだから60歳までいけるのかってあるじゃないですか、正直な話。でそこに気づけるかどうかなんですけど、でそれでやっぱり好きなだけゲームを やってで飽きて、でこれあかんなってなって、で好きなだけゲームをやらせれば逆にこうそのゲームも飽きてきて、別のことに興味持つんじゃないかみたいな。 そのために方法1が有効だと。
はい、
はい、
まあ、好きなだけゲームをさせる、
はい、好きなだけゲームをさせるのが有効であると。で、あの次方法2なんですけど、
はい、
あの方法2がですね、まあ、例えば今でしたらポケモン GO のような外に出て遊べるゲームをさせると。
あ、ポケモン GO はね、流行ってますもんね、
はい、はい、結構流行ってまして、で、まあ、あの、まあ、コロナの影響で、まあ、自宅でできるような感じになってるんですけど今。
ああ、そうなんですね。
もともとは外に出て遊ぶゲームだったんですよ。
ああ、はい。
で、まあ、一応あの、まあ、要はだからゲームかける運動ということで、
はい、
やっぱりそのゲームやってて何がまずいって結構引きこもりがちになっちゃうのと、
あの、そうですね、今日家でやりますからね、
はい、そうなんですよ。でやっぱりね、一番まずね、あの、あまり会話とかもしませんので、
ああ、
なんか機械的というか、はい、機械的にもなりますし、であとね、正直ね、もうあの下手するとニートになっちゃうんで、あの、でニートにもしなったりとか、そのゲーム依存になりすぎると、もうやっぱり言うたら、もう正直動物と変わらないわけですよ。はっきり言うと。だってもうだから、あの、普通に動物と変わらなくなってきますんで、それやっぱり人としてまずいじゃないですか、それは、やっぱり。
はい、
なので、そういう、まあ、あのポケモン GO みたいなゲームをやれば、あの結構ね、あの、老若男女問わず、まあ、あの本当にあの若い子供、まあ、10代とか、下手したら小学生ぐらいの子供とか、もうポケモン GO やってるわけですよ。
あ、外でプレイしてるわけですね。
プレイしてるわけですよ。で、しかも、そのお母さんもやってたりとか、で、お父さんもやってたりとか、で、おじいちゃん、おばあちゃんとかがやってて、孫と一緒にやってるとこも人もいるわけですよ。
おじいちゃん、おばあちゃんも。
で、そのポケモン GO やってたらいいのは、あの、まあ、レイドバトルっていうんですけど、まあ、要はボスみたいなのがいて、まあ、そいつを倒すためには人数がいるわけですよ。でみんなで協力して倒していくんですけど、でそれであのレイドバトルにまあ参加するときに、まあ、ちょっと 2分ぐらい待ち時間がありまして、でその待ってる間にですね、やっぱりちょっとこう会話っていうかあの待ってる間に
コミュニケーションしなければいけない、
コミュニケーション別にまあ無理にしなくていいんですけど、やっぱりこう一人でやってたら寂しいんで、やっぱこう声かけたりとか、とか、まあ、
あ
の、なんか人数が集まってるかわからん時とかって、ポケモン GO をやってる人とかだったら、あの、参加されますかとかってこうなんとなくこう声かけたりするわけですよ。
そうですね、共通の趣味が周りありますからね。
そうですね、でしかもそれで結構やっぱポケモン GO 話題で結構いろいろ話できるわけですよ、言ったら。そういうので、まあ、やったら、要はいろんな年齢の人との会話とか、まあ、コミュニケーション能力っていうのが高まるじゃないですか。まあ、そういう風な感じで、あの、やっぱりそういうポケモン GO みたいな外に出て遊べるゲームを、まあ、させると、単にゲーム依存じゃなくなるじゃないですか、その時点で。
そこでの、まあ、コミュニケーション、
コミュニケーション、そこでのコミュニケーション結構やっぱりその
できるところですね。
そうなんですよ。でそれでやっぱりそこでまたコミュニケーションが生まれて、で、あの、やっぱり人と接するのっていいなって思うわけですよ
あ、なるほどね。
そこからやっぱりゲーム依存から、まあ、やっぱり抜ける一つの、まあ、きっかけとしては、やっぱり人と、やっぱり人と、やっぱりだから家族とかだけじゃなくて、それ以外の、言うたら他人の、他人とやっぱ触れ合うっていうのがやっぱり大事なんで、そのための一つの媒体として、やっぱりポケモン GO で遊ばせると。でむしろもうだから、その、あの、子供と一緒にもうゲームしたらいいぐらいの、ポケモン GO を一緒にやってみたいな。でそれで子供のと会話したいわけですよ、言うたら
そうですね、そ、あ、ね、
そこからコミュニケーション取っていって、で勉強の話したりとか、進学の話とか、まあ、仕事の話とかにつなげていくと。で逆にだから、もう自分も、あの、だから逆にその自分もその子供がハマってるゲームとかやってみて、なんでそんなにハマってるんだろうっていうのを考えるわけですよ。
はい、うん、
で、まあ、それで理解できるじゃないですか、子供のこと。
そうですね、うん、
そういうのを理解せずに、まあ、ゲームはダメだって決めつけるんじゃなくて、
うん、はい、
ゲームでも何でもやっぱハマるものがあるって、まあ、熱中できるものがあるっていうのは、あの、まあ、言うたらいいわけですよ、何もないよりは、なので、まあ、ちょっとそういった意味合いも込めて、まあ、方法にもちょっと試してもらえるとまた違う、何か違うことになるんじゃないかなと。
いろんな気づきが、まあ、あるわけですね。外でゲーム。 ということでね、はい、
はい、僕はまあ気づきがあっていろいろ変わりましたけど、
うん、はい、
はい、僕コミュニケーションに関してはもうかなり必要になってきますんで、
ね、はい、
はい、で次に方法3なんですけど、
はい、
プログラミングを学ばせるっていうことで、
ああ、まあパソコンのプログラミングですよね。
そうですね、
はい、
大体その、まあ、電子機器、まあ、ゲームもそうなんですけど、まあ、スマホでもいいですけど、まあ、そういう長時間、まあ、それやってて苦痛じゃないっていうことは、まあ、長時間椅子に座ってプログラミングを作るっていうのも別に苦痛じゃないわけですよ。
まあ、集中力が、はい、に長けてるというか、うん、
そうですね、電子機器とかに関しては集中力と長けてるっていうことは、それは向いてる可能性が高いんですよ、プログラミングとかの。
でそうですね、なるほど、はい、
そうなんですよ。でなぜこの話をするかというとですね、僕も発達障害でゲーム依存だった人間なんですけど、今プログラミングでお金稼いでまして、まさにもう、プログラミング作って稼いでますし、プログラミングをこういうふうに作り方を教えて、パソコンインストラクターとして働いてるわけですよ。
ああ、そうですね、
はい、
はい、
ということはですね、仕事になるかもしれないですよ。
そうですね。
はい。だからまあ別にプログラミングでなくてもいいんですけど、やっぱりそのゲーム以外に熱中できるものっていうのを、まあ、発達障害の場合ね、そこがキーになってくるんですけど、まあ、僕もそうだったんですけど、何時間でもできて、寝ても覚めてもずっとできるものっていうのをいかに早く見つけるかで結構決まってくるんですよ。
そうですね、はい、
で特にその発達障害で成功したいって考えてる人とかに関しては、まあ、僕もそうだったんですけど、やっぱそうな、もしそう考えてるのであれば、やはりそのゲームじゃなくて、まあ、言うたらプログラミングとか、自分がその本当に熱中できるものっていうのをいかに早く見つけて、それを仕事にするかにかかってくるわけですよ。
熱中できるもの、
得意なものとか、
分野ですね、を見つけて、
見つけて、でそれで、まあ、要はそれを見つけて、でゲームにそのエネルギーその行ってたのをそっちの熱中できるものに当てると、
こう転換すると、
はい、だからまあ一応ね、そのゲーム依存になるっていうのは基本的に退屈なんですよ、勉強とか、で刺激がなくて、でまあ気軽にできるのでゲームっていうのがあって、そんでゲームに走ったりで依存になっちゃうっていう、僕はまあ正直そうだったんで、
はい、そうだったんですね、
ということはですね、ゲーム以上に熱中できるものを見つけられるように、やっぱり方向転換するべきかなっていう、
いやー、なんか目から鱗でしたね。
あ、目から鱗でした、
本当ですね、逆にね、はい、まあ、ゲームをね、好きなだけさせるであるとかね、
はい、
外に出てゲームさせるとかね、
はい、
プログラミングもそうですけども、
この今 の、 その先ほど紹介した方法3つどれか試していただいたら何かが変わるかなっていう。
ね、やっぱりこの、そうですね、発達障害ならではの解決方法ですよね、はい、これって、
これはそうです、もう本当にだからもう発達、僕も発達障害なんで、で発達障害だから言えることなんですよ、これ。
ね、
逆に言うと、
ますからね、
自分がそうだった、自分がゲーム依存だったからこういう話ができるわけじゃないですか。
そうですよね、
そう、だから熱中できるものさえ見つけたらもうすごいですよ、発達障害っていうのは。もう僕もそうですけど、
熱中できることがもう特技になってますよね。
特技になってますし、本当仕事になるし、で本当にもう独学でもいけますから、発達障害の場合って。人に教わらなくても、まあ正直、まあ最初はね、やっぱ教わらんとあれですけど、まあ、ある程度力ついたらやっぱ独学でね、いろいろできるようになってくるんで。だからまあ、はい、その、まあ、きっかけとして、まあ、その3つ試していただければいいかなと。
はい、なるほど。わかりました、はい。はい。
ということで、まあ、今日の、回答は以上になるんですけど、他に何か気になることとかないですか？大丈夫ですか？質問とか。
そうですね。まあ、その、この質問者さんのようにね、
はい、
このお子さんがね、この、まあ、いわゆる発達障害で、ね、落ち着きがなくてもね、衝動的なことを取ったりとか、まあ、この今回のゲーム依存ですとかね、その暴力的な行為をしてしまうっていう、 発達障害がそれ要因になっていると思うんですけど、まあ、今の回答のように、まあ、トリオによってはこの普通にの人にはないこの突出した強い個性っていう意味でね、こう捉えることがねできると思うんですよね。
はい、
でこの森山先生も、まあね、さっきおっしゃったように、ご自身が発達障害経験克服されて、で現在ですねこの多彩なこの才能を発揮してビジネスで成功されているっていうところを、まあ、見ますと、
はい、
まあ、この発達障害の方たちが持っているそのなんですか、ね、一般人にはない、まあ、強い個性とか、まあ、変更的思考趣味っていうんですかねというものがこの世の中に対してこの大きな価値を生み出せる可能性を秘めていると、
はい、
まあ、思えたんですよね。
はい、
はい、聞いてて、はい、そこら辺はいかがでしょうかね、はい、先生。
そうですね、もうまさにおっしゃる通りなんですけど、
はい、
まあ、本当に僕とか本当に熱中できるものを見つけた時からもう正直可能性しかなかったんですよ。
はいはい、
なの で本当にもう全然変わりましたし、
で、
ま
あ、そうですよね。
そうなんですよ。で熱中できるものを見つけたおかげで独立できましたし、で正直もう前の会社働いてた時の年収とかも普通に独立1年目で超えたんですけど。
ああ、たった1年で。
たった1年で。まあそれは自分が本当に本気で熱中できるものを見つけれたことによって、
そうですね。
やっぱり、で正直自分のやりたいことで飯食いたいっていうのがあったんで、でってなった時にやっぱりもう、その時にもう本気になれたんですよね、自分で。本気でもできたので、本当にもう、
そうしたというか、
そうですね。でそれがもう多分ね、発達障害にとってはかなりそこが肝になってくるんですけど、
はい、
なのでもうぜひですね、自分が熱中できることっていうのをやっぱり探して見つけて、でゲーム依存っていうのを、まあやっぱりそれでによってゲーム依存っていうのをなくしていって、
はい、
はい、そして自分が本当に熱中できることにひたすら時間を割くと。もうそっちの方がね、はい、よっぽど有意義じゃないですか。
そうですね。まあ、本当にすごい克服の仕方があるんですね。
そうなんですよ。で基本的に発達障害ってあれですよ、はい、基本的にもうワーカーホリックかニートしかないんで、どっちかしか選択肢がないですよ、正直。だからそう考えた時にはニートだったら生きていけないんで、となるとワーカーホリックの方がいいじゃないですか。
あ、
同じだったら働いて稼げるようになって、
そうですね、
仕事人間の方がまだいいじゃないですか、ニートより。
はい、
まあ、その辺も冷静に考えた上で、まあ、その今お伝えしたゲーム依存症の治し方っていうのをちょっと実践してもらえれば、まあ、何か変わってくるんじゃないかなと。
そのお子さんに関してもその可能性を秘めてるってことですからね。
秘めてるってことですね。
はい、はい、よくわかりました。
はい、
はい、
はい、じゃあ今日の回答は以上になりますんで、ありがとうございました。
はい、はい、先生今日もありがとうございました。
はい、
番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いてらっしゃるんですよね。教室の名前、義経 IT クラブと打ち込んでいただければ簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。